小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2019年9月12日の番組です。前回はちょっと緩いお話をということで、
お盆のね、お盆休みの、
はい、帰省されてというお話でしたけれども、じゃあまた今回はちょっと固いお話になるのかな。
いや、そうでもないんだけど、
そうでもないです。
お盆の時に、はい、ちょっととある、エンターテインメントイベントに参加をしてきまして、
はい、
まあ、それ非常に良かったし、気づきがあったので、その話を、うん、したいなと思うんですが、
また小坂さん得意のエンタメのお話ですね。
エンタメのこれ何かというと、
はい、
機動戦士ガンダム、
ガンダム
シネマコンサート、
あー、シネマコンサート、
シネマコンサートでガンダムをやるというね、
素晴らしい、ね、そんなイベントがあったんですね、
はい、生オーケストラで。いや、ガンダムだからね。
わかりました、ぜひその話は今回はお願いします。
はい、
各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会説明会、次の開催は10月16日水曜日が新潟、11月15日金曜日が浜松、11月21日木曜日が福岡開催となっております。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。
小坂さんがシネマコンサート、シネコン好きなのは前からお話伺ってますけど、
まあそうですね、
はい、ガンダムでもあるんですね。
いや、ガンダムであるんですよ。びっくりして、
はい、
いろんなところにこの情報を漏らさないように網をかけてるので、
うんうんうん、
もう早速申し込んで行ってきたんですけど、うん、なんとガンダムって40周年なんですね。
そんなになるんですね。
すごいね、
うん、
40周年記念イベントがこれからいろいろあるらしくて、その一環で今回の、うんうん、シネマコンサート、
はい、
でもまあ、ガンダムですから、
うん、
まあ、確かにこう言われてみるとオーケストラ使ってるなって感はあるんですけど、
うん、
古いアニメですしね、
はい、
そういう意味ではとも思ったんだけど、これすごいんですよ。やっぱオーケストラをすごく意識したもともと音作りになっていて、いろいろ解説を聞くと、
はい、
当日ね、うん、解説を聞くと、ですからもうまさに実は生オケにシネマオーケストラであったものなんですが、
ははは
しかも当日なんと富野由悠季監督がご登壇されですね、まあ御年78歳、まだまだ若いですよね。
じゃトークショーも
あったんですよ。
あって、しかもそのシネマコンサート的本編も見れる、
本編も見れる、まあ劇場版ですから、
はい、
3本やらないですけどね、
うんうんうんうん、
やらないけど、うん、まあ素晴らしかったですね、
うん、まあシネコンね、ご覧になったことない方もいるかもしれませんが、いわゆるその映画の映像を見ながら そこに生演奏で音を当てていくっていうやつですよね。
本編を丸々見るんですね、うん、丸々見て
すごい、
セリフとか効果音はスピーカーから出てきて、はい、
うんうん、
それで BGM だけを生オケがやると
は
いうことなので、まあ、いかにもともとオーケストラレーションをフィーチャーした、
うん
うん、BGM がハマってたかってことも分かるし、うん、まあ、今回上映に先立ってですね、
うん、
もう最初にインフォメーションがあったのは、
はい、
今日は音楽を聴いてほしいということなので、特にその「あの曲」っていうような曲がこう BGM として出てくるシーンでは、うん、むしろセリフは聞き取りにくくなってますみたいなね、
うん、
これはミスではありませんっていう、うん。うん、エクスキューズがあったんですけど、
はい、
まあ、本当にセリフは全然聞き取れないんですよ。流れてるとね。
まあでもみんな頭入ってます
し。そうもうそういう人しか来てないだろうというね、これ感ですよね。
はい、
まあ実際私も頭に入ってるし。
そうですよね。
はい、なんですが、
はい、
なので本当にね、こう、まあシネマオーケストラ好きなので、まあ、シネコン好きですから、うん、まあ、ほとんどあると行くんですが、
うん、
もう本当に音楽を全面に押し出した珍しいタイプのものだったですよね。で、その、あと名セリフがあるでしょ、
はい、
いろいろガンダムには、うん、
ありますね、まあ、
名セリフっていうのが面白いんだよね。ガンダムの名セリフって皆さんお聞きになってる方々もお好きな方多いと思うんだけど、はい、よくアニメとか映画の名セリフっていわゆる名セリフじゃないですか、うん、いい言葉なんだけど、うんうんうん、ガンダムって名セリフっていい言葉と関係ないんだよね。
確かに殴ったぶったな、
あ、そうそうそう、
親父にも
そうそう二度もぶったねって親父にもぶたれたことないのにってあれだよね。
確かにすげえかっこ悪い
ですね。そうすげえかっこ悪いセリフなんだから絶対名セリフじゃないですか、うんうん、出て今まず出てくるでしょ。
世代じゃない僕ですらまずそれが出てきますからね。
あとあれだよね、見せてもらおうか連邦軍のモビルスーツの性能とやらをとか、
シャアでした。
シャアですよね、はい、うん、あとザクとは違うのだよザクとは、とかね、はいはいはい、めちゃめちゃ名セリフなんだよね、はい、ガンダムでは、うん、でその名セリフはもうやっぱバッチリフィーチャーされていて、うん、よかったですね。
あ、じゃあちゃんとその聞き取れないよとは言いつつも外しちゃいけないところは外さないみたいな構成になっていて、
ね、今回のために、うん、その劇場版と全く一緒ではなくて、うん、今回のために編曲し直してるっていうことだそうなので、
そうですか、
うん、また後で聞き直してみると面白いかなとは思うんですけど、とにかくその富野監督が出てこられて、うん、それからガンダム00かなの監督をされた監督もトークショーで出てこられて、で、まあ、世代が何世代か違うわけですよね、うんうん、なんだけどやっぱりすごくその00の監督が富野監督のことをパイオニアだっていうふうにすごい立ててお話をされてて、で富野監督ってまあ割とこう表現が難しいんだけどストレートな発言はあんまりなさらない方なので、インタビュー結構インタビューというかトークショー難しい方だと思うんだけども、でもやっぱとにかくまあ実際こうやって改めてファーストガンダムを見てみると、パイオニアだなっていうふうにその監督がすごく立ててコメントされるのは分かるよね、うん、あらゆる 今につながるさまざまなアニメの作品の源流があそこにある感があるけど、うんうん、40年前ですから、
はい、
相当技術がね、うん、まだアナログだったという、うん、トークショーでその話されてましたけど、で音楽も画期的だったのはオーケストラにシンセを入れてるんだよね。でシンセサイザーという楽器が出始めだそうです、うんうん、40年前が、うん、でそれをいち早く取り入れオーケストラレーションとシンセサイザーを合わせて、
はあはあはあ、メタルよりも早くやってたかもしれない可能性がありますよね。それ
か富田勲さんだったっけ世界的に有名なシンセのね、
はいはい、そうですね、うん、
作曲家の方とか富田さんとか、うん、ああいう方々もう最初の頃のね、
うん、
ものですよね。でその頃のアナログなシンセっていう言い方されてたけど、今のシンセではあの音出せないんだって。
あ、なるほど。当時がアナログすぎて、うん、今のそうそうもうシステムだと出せない。
出せないって話されてました。でシンセってシンセだからなんかデジタル機器のような感じが我々するじゃないですか、
はいはいはい、
なんだけどアナログなんだね、そういう言い方されてました。
あ、構造で言うとそうなんですか。
いやよくわからないんだけど、はい、それでその荒いアナログならではの荒い音が作れるんだってサンプリングしても、どういう意味で言ってるのかよくわからないんだけど、荒いってなんとなく直感的にわかるじゃないですか、
はい、
でその音がデジタルでやっちゃうと完全に今消えちゃうのでノイズが、そうなんか味わい深い当時のシンセの音を今作るのがすごい難しいんだって、という話だったり、
はいはいはい、
そんな話の流れの中でそのトークの中で今でも効果音ってこういう音作ってほしいってその効果音のスタッフさんたちに言うと、昔ながらのあのザルになんか大豆かなんか入れてダーッと回して波の音みたいなね、うんうんうん、ああいう作りをやるんだってね。そういうものでなんてね作れないものがあるんだって。
ちょっと音楽番組の DJ 的な話をさせていただくと、うんうん、確かに昨年とか特に流行してたんですよ、昔の機材で最新の曲を作るっていうのが。僕正直音楽を作る人間ではないので、今のシステムで再現しちゃえばいいんじゃないのとかって思ってて、解雇趣味的な話なのかなとも思ってたんですが、やっぱ多分出せないものが
出せないんだと
あるんでしょうね。
そのサウンドが新しいんですって、うん、今聞くと非常に新しいと、うんうんうん、新鮮であるって話をされていて、
はい、
面白いなと思うのは、一つはそのやっぱりそういう40年前のものの中にある良さっていうものが、うんうん、やっぱ改めて今日それはすごく価値のあるものであるっていうのはことにやっぱまた聞こえてくるんだなっていうことがあったり、それはいわゆる解雇趣味じゃなくて、そのサウンドが今ないからないけど今聞いてもやっぱりそれは価値があると、 いうことがあったり、うん、だけども当時それをやってのけるっていうのはやっぱ大変なことだっただろうなっていうことだったり、うん、でそもそもその何度も富野監督がトークショーでおっしゃってたのは、はい、巨大ロボットが出てくるアニメが劇場映画になりうるか、これも大変疑問を持たれてたっていう。
今では当たり前ですけどね、やっぱりそうなんですね当時は、うんうん、
で自分も極めて懐疑的だったと。
へ
え。もう本当に関係者一同冒険だったっていう。だけどやっぱ踏み込んでいったわけだよね、うんうん、アニメがそのまま劇場版になって劇場で公開されるっていう、うん、しかも巨大ロボットってそれ繰り返しおっしゃってたけども、うん、でもそれをやっぱりやったこと、そのことを後輩たちが、そのダブルオーの監督たちがものすごくやっぱりそのトークで語っておられたし、富野監督ご自身はそれをやってのけられたこともやり続けてこられたことも、今日に至る道というのは今日会場に来られている皆さんの支援のおかげだっていうのをものすごい繰り返しおっしゃっていて、いや会場のね平均年齢高いんですよ、はい、だからファーストガンダム世代がメインだなってやっぱすごく思う、まあ、そうですよね、うん、でそういう方々がいっぱい来られてて、でも私もそうなんですけど今でもアニメ好きじゃないですか、
うんうん
ね、今でも見るし最新の映画をね、でそういうそのパイオニアがねそこでやってのけてきたことがまた次の世代に受け継がれて、うん、また次の世代に受け継がれてという、まあ、前回の番組の話じゃないけど、うんうん、こう受け継がれていく美しさをね非常に感じましたよね。
なんか表現者とか監督の方っていうのはある意味そういう昔ながらのやり方を壊したがる方も多いじゃないですか、
うん、
でもそれを聞いてるとやっぱりファーストはリスペクトせざるを得ないとか避けては通れない。
そう、そしていろんな意味で影響を与え続けてるから、うんうん、その文化の遺伝子、はい、ミームはもうあらゆる作品にね、ものすごく多くの作品にそのいわゆるプロットだけじゃなくて、うんうん、そのサウンドからいろんなものが多分継承されているんですよ、うん、そしてそれを最初にやってのけるということの凄まじさっていうのは、まあ、本当にあったんだろうなっていうふうに思うんですけども、まあちょっと締め的にねその当時のね宣伝材料みたいなものがこう展示されてたんですね、はい、まあ、これも40周年記念企画ならではだと思うんだけど、うんうん、そしたら当時の宣伝材料のチラシみたいなものの中に富野監督のコメントが書いてあるのがあって、はい、その振り向くなアムロっていう歌があるじゃないですか、はいはいはいはい、それ題目だったかな、
あのなんかそんな感じありますよ、
ね、エンディングテーマね、うんうんうん、アムロ振り向かないでってやつ、
うんうん、あのうちの父親がたまに歌ってます
そうなの、あれいい歌だよねあれがどうして振り向くなアムロなのかっていうことが書いてあって、
うんうん、
やっぱもうアムロも行きがかり上ダンガンダムに乗っちゃったんだけど、乗っちゃったからにはもう振り向いてる暇はないんだと、
確かに、はい、
振り向けないんだと、うん、だからもう振り向かないんだと、うん、前を向いていくしかないんだと、はい、いうことなんだということをね、うん、その時代の昔の宣伝材料にインタビューコメントで書いてあって、いやそれは多分当時の、まあ、今ちょっと今日語ってきたようなサウンドから劇場版にすることから、そもそもあのアニメを作り出すところからあらゆるものがパイオニアだったわけで、あの当時の関係者富野監督をはじめとして、その振り向くなアムロっていう気持ちでやってたんだなっていうね。
あ、なるほど、
すごい感銘を受けましたね、おうおうおう、それを読んで、
うん、
で自分も今やってることってやっぱりこうパイオニア的なところがあったりするので、うん、それってやっぱり辛いことってあるんですね、でくじけそうになることってあるわけなんですけど、やっぱ振り向くなアムロだなということを強く思った。
なるほどガンダムでしたね、そういうことですね、
はい、
小坂さんがこう駆け抜けてきて数十年間もやっぱり振り向かなかったから成し得たことでも、
アムロって、うん、あの見た方はよくご存知ですけど時々ふてくされるじゃないですか、
されますね、
もう嫌なんだよ怖いのはとか言うじゃないですか、うんうんうん、ああいうのって分かるよねと思う方多くいると思うんですね、うん、例えばもちろん会社を経営してたって、
はい、
会社経営するってそんな楽じゃないので、うん、まあ宮田さんもね初めておられて、うん、怖くなる時あるじゃないですか、
ありますね、
もう嫌なんだよ怖いのはとか村みたいに、
はい、あります、
うん、言いたいよね、うん、なんだけど振り向かずいくと、
そうですね、
いうことなんですよ、はい、振り向くなアムロということでいきたいですね、はい、
映画版もう一回見ます、
そうですね、はい、
ありがとうございます。さて小坂さんの有料番組心と行動の科学24のレッスン、お聞きいただけましたでしょうか。もしまだの方はキーワードヒマラヤ音声で検索していただき、ヒマラヤのアプリをインストール、小坂雄二または心と行動でチャンネル検索してご購入ください。
24回のレッスンすべて何度でも繰り返し聞けて2,000円、無料視聴も用意されていますのでぜひどうぞ。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三宅悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。